24ページ、消費生活相談。相談日、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、祝日を除きます。場所、役場1階、消費生活センター、電話、内線353-354。事例、心当たりのない当選に注意。事例1、宝くじ3億円が当選したというメールが届いた。当選金を送金するための手数料としてポイント購入が必要で、本来〇〇円の費用がかかるが、特別に1万円で良いとのこと。3億円がもらえるならと指示されるまま電子マネーで支払った。その後、同様の費用を繰り返し請求され、結局総額350万円支払ったが、3億円は受け取らないままだ。事例に、SNS に有名人の賞金企画に当選したとメッセージが送られてきた。その中の URL をクリックすると、受け取り手続きをするよう表示され、そうした。その後、海外のサイトから会員登録されたとメールが来た。クレジットカード会社に問い合わせると毎月5000円の会費が請求されていると言われた。アドバイス。心当たりのない宝くじに当選したというメールが届いた。著名人を装った SNS の懸賞に申し込んでお金を受け取れないという相談が寄せられています。相手に連絡したり個人情報を入力して一度でも手続きなどを行ったりすると、送金料や手数料と称してお金を請求されたり、その後も同じようなメールや SNS が届く可能性があります。一度お金を払うと取り戻すことは困難です。消費者へのアドバイス。1、応募していない宝くじや懸賞に当選することはありません。高額賞金が当選したというメールがあっても信用しないようにしましょう。2、著名人を語って興味を引き、申し込みさせる手口もあり、注意が必要です。3、賞金を受け取る手続きだと信用させ、個人情報やクレジットカード番号を盗み取る事例もあるので気をつけましょう。4、手数料などを支払っても、賞金は受け取れません。求められても応じないようにしましょう。5、メールなどがしつこく送られてくる場合は、携帯電話会社が提供しているメールアドレスの変更を検討しましょう。6、クレジットカード情報を伝えてしまったら、すぐにクレジットカード会社に連絡し、請求の保留やカード番号の変更などを依頼しましょう。また、不審な請求はないか、利用明細を確認するようにしましょう。困った時には、お近くの消費生活センターなどにご相談ください。消費生活センターへのお電話は、消費者ホットライン188へおかけください。1月の日本語教室、無料です。様々な国から来た人たちが参加しています。楽しく日本語を学びましょう。ぜひ気軽に来てみてください。全く日本語を話せない人も大歓迎です。日時、昼の部、1月24日月曜日。時間、午前10時から12時まで。夜の部、1月18日火曜日。2月1日火曜日。時間、午後7時から9時まで。場所、リリック小川2階。問い合わせ、防災地域支援課電話内線353。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前に防災地域支援課へ確認の上ご参加ください。
25ページ。町長エッセイ。緊急事態宣言が解除されて、およそ1ヶ月経った11月3日。第43回。小川町商工祭が開催されました。昨年は中止でしたが、今回は感染症予防対策を徹底して行われ、物品販売コーナーや飲食店も出店し、 久しぶりのにぎわいを取り戻しました。来場者の皆さんも笑顔がこぼれるなど、明るさや元気が感じられた一日となりました。11月6日には、町内有志の団体によるぼさ菊を見る会が、埼玉伝統工芸会館駐車場の隣で催され、会員の皆さんによる豚汁は最高にうまく、さつまいももよく焼けて、秋を感じさせる素晴らしい日となりました。11月10日には、7つのお祝いが各小学校区として、各公民館主催で行われました。令和4年の4月に、新小学校1年生となる子どもたちが招待され、記念品ごとに千歳飴などがプレゼントされ、元気なちびっ子たちはニコニコと写真に収まりました。そして、昨年は中止となった年末恒例のクリスマスコンサートが11月21日、リリック屋外ステージで演奏されました。今回で22回となるこのコンサートは、小川ウィンドアンサンブルのメンバーによる演奏で、いつもよりおよそ1ヶ月早く開かれ、曲目もバラエティに富み、ラストはジングルベルが流れ、来場の人たちも一緒に口ずさみ、アンコールにも応えるなど、良い演奏会となりました。松本恒雄。小川警察署からのお知らせ、電話 74-0110、刑法犯罪発生状況11月、発生件数12件、前月比プラス4、暴行4件、傷害1件、詐欺1件、忍び込み1件、万引き1件、その他4件。安心安全のまちづくり、オレオレ詐欺に注意。息子や孫などの家族を装ったオレオレ詐欺の被害が後を絶ちません。手口のいくつかを紹介します。1、重要書類を間違えて送ってしまい契約できない。補填しなければクビになる。2、大事なスマホとバッグを駅のトイレでなくした。重要な書類がなくなってしまいお金が必要。代わりの人が取りに行くのでお金を渡してほしい。3、会社のお金を使い込んでしまい、今日中に返さなければならない。上司が用意してくれたお金だけでは足りない。足りない分を用意しなければクビになる。いくら用意できる？電話でお金は詐欺です。現金は絶対に渡さないでください。おかしいなと思ったら迷わず110番。昨日のお酒にも気をつけて。飲酒運転事故防止。年末年始はお酒を飲む機会が増えるに伴って、お酒による事故も多発します。飲酒運転は死亡事故等の重大事故につながり、本人だけでなく、被害者、家族、周囲の人々にまで深刻な被害を与えます。少し寝たから酒は抜けた、大丈夫。自分はお酒に強いから時間が経てば平気だ。近くだから行けるかも。答えはすべていいえです。睡眠中は内臓機能が低下し、アルコールの分解が遅くなります。アルコールが体内で分解されるには一定の時間が必要です。アルコールが体内に残ったままで運転すると、判断能力、運動能力が低下し、極めて危険です。飲酒後の運転は絶対にしてはいけません。たとえ寝たからといって、アルコールが完全に体から抜けるわけではないので、運転をする前日は夜遅くまで深酒をしないようにしましょう。自覚と互いの注意で事故撲滅。26ページ。町の相談掲示板。住宅相談。新築増改築耐震改修高齢者障害者の住宅改善バリアフリーについての相談。1月20日木曜日、予約が必要です。午後1時30分から3時まで、役場西会議室。今月の相談員、島田慎太郎、笠原秀樹。問い合わせは、都市政策課、開発建築担当、電話内線253。消費生活相談。 契約や商品の品質、クレジットなどの債務についての相談、祝日等は除く月曜日から金曜日、午前9時から午後4時まで、役場1階消費生活センター、問い合わせは防災地域支援課、電話内線354、法律相談、不動産、離婚、労働等についての相談、1月18日火曜日、予約が必要です。午前9時から正午まで、役場1階町民相談コーナー、担当弁護士、定員5人、同一相談は1回のみです。問い合わせは防災地域支援課、電話内線354。相続等相談、相続・離婚関係についての相談、1月14日金曜日、午前9時から正午まで、役場1階町民相談コーナー、担当行政書士、埼玉県行政書士会東松山支部、問い合わせは防災地域支援課、電話内線354。行政相談、1月25日火曜日、国の行政全般についての苦情相談意見、午後1時から3時まで、役場1階町民相談コーナー、担当行政相談委員、問い合わせは防災地域支援課、電話内線354。教育相談、子どもの教育上の諸問題についての相談、祝日等は除く月曜日から金曜日、午前9時から午後4時30分まで、担当相談専門員、常任相談員、問い合わせは教育相談室、電話 72-6859 または0120-88-4153。身体障害者相談、いつでもお電話ください。相談員安野育夫、電話 73-1221、 関口光三、電話 74-0183。 高齢者総合相談、高齢者介護保険についての相談、午前8時30分から午後5時15分まで、社会福祉協議会地域包括支援センター、電話 74-3461、 土日祝日および夜間連絡先、電話 080-9291-1110。 介護や福祉についての相談は桜木園在宅介護支援センターでも実施中、平日午前10時から午後5時まで、問い合わせは電話 72-7030。心の健康相談、引きこもり、うつ、お酒、ストレス等心の問題についての相談、2月4日金曜日、午後1時30分から2時30分まで、担当精神科医、保健師、なお保健師による相談は随時行っています。問い合わせは健康福祉課保健衛生担当、電話内線157-158。障害者相談、障害や福祉サービス等についての相談、1月19日水曜日、午前10時から正午まで、役場西会議室、担当委託相談支援事業所相談員、問い合わせは健康福祉課障害福祉担当、電話内線152。身近な就職相談、1月19日水曜日、午前9時から正午まで、役場1階町民相談コーナー、担当就職相談員、なお予約が必要です。空きがあれば当日の受付可能です。問い合わせはにぎわい創出課、電話内線231。よろず経営相談、2月2日水曜日、予約が必要です。午前9時から午後5時まで、役場1階町民相談コーナー、担当専門コーディネーター、中小企業診断士、電話相談は埼玉県よろず支援拠点、電話 0120-973-248 で随時受け付けます。問い合わせはにぎわい創出課、 電話内線231です。